Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハモのラジオの時間です。ハモのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日の話題ですけれども、アマチュア無線の魅力を考える第2回ということでね、お送りします。それでは最後までお付き合いください。
This program is brought to you by QCQ 企画。
はい、ということでね、3月3日、おひな祭りの日。この日ですけどもね、西日本ハムフェアということでね、たくさんの方にね、ブースにお越しいただきましてね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。ね、あいにくの雨だったんですけれどもね、たくさんの方来られましてね、まあ、やっぱ雨降ったんでね、去年よりもちょっと少なかったかなっていう気がしますけども、まあ、ちょっとわからないんでね、私も。うん、西山村の公式発表がどのぐらいなのかまだ出てないですけどね、楽しみですけど。
あ、大体2000人ぐらいっていうのは出てました
けど、ね。あ、出てました？
はい。
なるほど。
あ、ほな結構入ってますね。
入ってますね。
人多かったの事実なんですよ。まあ結構ね、やっぱり通りにくいというか、はいはい、書き分けていかなくなりましたからね。うん。まあそんな感じでしたですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
3月10日。これはね、栃木のハムの通りがありますのでね、
はい、
宇都宮のね、栃木市、栃木県、総合教育センター、こちらでね、開催されます。去年と同じ場所でございますのでね、
はい、はい、
杉並木のそばなのでね、花粉症の方は確保してください。
杉林いっぱいありますわね。
はい。はい。という感じですけどね。
マスク、
はい、
よろしくお願いします。はい、よろしくお願
いします。必須ですね。
必須ですね。
はい。
からね、HFM のコンディションですけどね、これもぼちぼちと上がってきた感じがありますね。
そうでしたね。う
ん、なんかちょっと私聞いてないんですけど、うん、21メガもちょっとヨーロッパがオープンする時間があるとか。
はい、うん、聞こえたんじゃなくて見えた。
見えた
と。見えた、ね。はい。
やっぱりね、21メガもあるんだけど、やっぱり10メガとか14メガね。
そうですね。
こちらの方がいいですね、やっぱり。うん、
まだ冬型かな。
そうですね。
でもまあ、今の時期、だいぶ夕方のグレーラインの10メガとか、昼間の14メガなんで、だいぶ昼型になりましたね。
そうですね。
春の兆しですかね。
はい、そう思います。
サイクル25のスタートかな、うん、ね、期待はしてるんですけどね。
そこまで言えるかどうかは ね、
太陽光電はだね、いまいち元気がない
で。ないですね。
そうですね。
はい。まあ、そんな感じですね。
はい。
はい。これからね、どんどん、春、夏になっていってね、楽しみが増えますけどね。
はい。はい。
ということです。さてね、前回からね、始めましたね、アマチュア無線の魅力を考えるの特集なんですけれども、たくさんの方からね、お便りをいただきました。はい。まだまだ募集してますのでね、
はい、
ぜひぜひお便りをお寄せくださいということですね。
はい。
で、すべてのね、お便りをね、ご紹介したいと思っているんですけども、3月中にね、ご紹介できないときにはね、もうやっぱり4月も延長しようかなと。
はい。そう思います。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
は
い、
実は3月3日のね、西浜でもね、何人の方からね、何かの方からね、インタビューいただきましてね。
はい。
はい。いろんな、経験だね、お聞かせいただきましたんでね。はい、これもね、同時に、お送りしたいと思いますね。よろしくお願いいたします。
はい。
よろしくお願いします。はい、そういうことでね、お便りいただきますときは、ハモのラジオの専用ページに、投稿ページありますし、で、まあ、通常、メールでね、ham@hamsradio.net こちらの方にね、お送りいただきましても結構でございますのでね、よろしくお願いいたします。その際ね、プレゼントでね、ステッカー、お送りいたしますので、ステッカーをご希望される方はね、必ず送り先とね、はい、お名前を忘れずにね、ハンドルじゃなくてできれば本名が。
はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい。
無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
ではね、早速ね、いただいたお便りね、ご紹介したいと思いますのでね、よろしくお願いいたします。まず一つ目のお便りでございます。はい、JR7LOS、鈴木さんからいただきました。
ありがとうございます。
無線歴40年、中断期間、書いてないんですけどもね。
なしってことですね。
なしってことでしょうね。すごいですね。はい、小学校の時、電気クラブの先輩が免許を取ったと聞き、初めて知りました。
はい。
アマチュア無線の存在を知った時ですね。うん。当時読んでいた子供の科学か、ラジオの制作に、うん、通信教育のコマーシャルが出てましたということでね。うん、はい。で、確かね、自分で作った無線機で外国と交信できる、という言葉にね、騙されやす、いやいや、憧れて、ということでね。はい。はい。お聞きしたら、やっぱり、自作するという、自作した無線機でね、
うん。
うん。QS をしたいという感じがね、それでも憧れたい感じでございますね。
なるほど。
はい。で、ということなんでね、中学に入ってすぐに物理部無線班に入部ということでね、はい、中1コースという本にアマチュア無線コーナーと、うん、RGX601 のコマーシャルが出ていて、かっこよく、かっこよかったですね、ということですね。
ああ、はい、なるほど、なるほど。
欲しかったんですがね、てんてんてんということでね、サンキューさんちいっぱいありそうだな、でもそんなないですよね。RGX601 実は持ってるんですけどもね、後からね、中古の動かないやつを買ったんですよ。やっぱり当時はね、事前差し送金しないと新しい買えなかったんですよ。
そうです。
確かにね。
はい。で、今になってやっぱり601やっぱ欲しいなと、うんうん、ということで、ジャンクで3000やったかな。
あれいいな、うん。
動くか動かないか分からない、
ね。もうそれコレクションですね。
そうそうそう。うん、開けたらコンデンサーが爆発してました。うん、なんか白くなってましたけどね、うん。まあまあ、それはそれで構わないんでね。はい、まあ、そんなことがありましたですね。はい。細々って、とでも自分のスタイルで他の趣味、バイクとかね、渓流釣りとかキャンプとかあるそうなんですけども、うん、これとも連携できるのが、長く続いている理由だと思いますってことですね。
なるほどね。
はい、杉さんね、移動運用ね、されておりますんでね。うん、はい。こんな感じでございますね。
はい。
はい。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、次のお便りです。
はい。
JQ2GYU、桜井さんがいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。無線歴46年。中断歴なしという感じですね。
そうですね。
うん。はい。すごいですね。うん、アマチュア無線の魅力、そしてまさに存在意義でもあると感じるのは、社会に変革をもたらすようなイノベーションプロトタイプを実験できる場であることです。ってことですね。この30年間に私自身が関与してきたアマチュア無線の活動を振り返ってみると、以下のようにワクワクしますということで、ね、はい。何件か挙げていただきましたね。まず1番目。携帯電話がなかった時代。
はい。
ハンディトランシーバーとレピーターを使い、モバイル通信が身近なものになったとき、何が私たちの生活を変えるのか、身をもって体験しました。これ1980年代ということでね。まだ携帯なんてもう影も形もなかった
ね。
はい。という感じですね。2番目、スマホどころか、i モードすらなかった時代に、パケット無線による移動体通信の実験を通し、モバイルワイヤレス通信とデジタルネットワークが融合することで、何が私たちの生活を変えるか、身をもって体験しました、うん。これには当時 NHK の興味を引き、夜のニュースで取り上げられたほか、省庁関係の外郭団体などからまとまった、額の研究費、すごいですね、これ。まあ、助成金みたいな形でしょうね。まあ、研究費ということで、うん、まあ、ありますけどね、そういうのはね。うん、なかなか民間のアマチュアにこういうのをいただけると難しいですよね。
そうですね。
うん、一回のアマチュア無線研究グループが得ることとなりました。ということでね、うん、これも1980年代後半ですね。はい。3番目、インターネットが一般に開放される前に、パケット無線で TCP/IP オーバー AX ポチ25技術。うん、これ今の APRS のもう本当前身なんですよね。
はい。
AX ポチ25という技術がありましたね。私も馴染みの深いプロトコルなんですけどね。そのユーザーコミュニティ作りに携わり、一般人がインターネットを使えるようになったら何が起きるのかを身をもって体験しました。これは当時の通産省からも注目され、学識経験者や業界をリードする研究者の皆さんで構成された勉強会のメンバーとして招聘されました。ということでね。これは1990年前半ということですね。から4番目に、プロの世界でもやっと黎明期にあった VoIP 技術、VoIP ですね。VoIP 技術とプロトタイプ製品を利用して、地元のリピーター の更新をインターネットを介して米国に居住する、そのレピーター管理団体の元メンバーの方に流す実験を行いました。ということでね。当時は法的な制限もあり、あくまでも一方的に垂れ流しただけとしましたが、技術的には双方向の可能なシステムで実施しましたということで、これ1990年の半ば。ということでね、
はい、早いですね。
今もね、ね、エコーホン、エコーリンクとかね、何 X だったっけ？
ワイヤーズ X。
あ、ワイヤーズ X か、うん。そういう技術そのものなんですよね、VIP ということで、ね。
そうですね。
うん、で、今のデジタルでやってるなんだっけ、ディスタとかね、
はい、
ああいうところにも通じるね、インターネットを経由したいろんな。
そうですね。
技術ということですね。
90年代の中頃にやってたってことなんですね。
まあそういう意味で1番から4番ね、上げていただきましたけど、うん、やはりモバイルとしての通信の、まあ、先駆けをアマチュア無線を通じて、スタートしたという、うん、そんなですよね。
そうですね。うん、
アマチュア無線ってね、結構実験局というのは実際できるんですよね。そういう形でね。うん。だからそういうところも含めて、いろいろと、できてきたという感じですかね。
そうですね。うん、やっぱりアマチュア無線実験の場ということですよね。
そうなんですよね。うんうん、という感じでね、はい。これからは FT8 のような高い符号化、利得を持つ電波形式を活用して、省電力な無線設備でフィールドから IoT 的な、データを収集し、それをビッグデータ解析するような実験を全国、あるいは全世界規模で行えたら面白いのではないか、うん、などと、うんたようなことを考えていますということで、ね、これ今現実にもね、いわゆる商業的な形でもね、どんどん動いていってるんで、まあ、それをアマチュア的にどう、うん、いうことができるかというのは非常に面白いですね、これね。はい。あるいは全世界規模で行われたら面白いんじゃないかなといったようなことを考えておりますと。これからもそうしたプロトタイプを背負う気概を持ち続けたいと思いつつ、面白いアイデアを持つ若い方の発掘と、支援にも取り組みたいと考えていますということですね。はい。で、これちょっとご意見なんですよね。携帯電話でできること、SNS でできること、しかもそれらより低性能なもの、それが間違いませんですというのは皆さんもうやめませんかということでね。はい。
はい。
はい。ということでね、お便りいただきました。ありがとうございます。はい。ということでね、まあ、2件お聞きいたしましたけど、まあ、いろいろと面白いですね。
はい。
はい。ということでね、後半の方にね、続きます。
JP1PIG と言います。ハムフェアの会場に来たのはもう十何年ぶりになりますかね。免許だけはずっと持ってました。カムバックハムとしてちょっとこれからやっていきたいなと思います。ハムのラジオ。
それではここで QCQ 企画からのお知らせです。QCQ 企画では上級資格の国家試験対策として通信教育講座を実施しております。経験豊かな当社だからこそ実現できた上級資格合格のための通信教育講座です。対象は1山、2山、そして第1級陸上特殊無線技師へを追加いたしました。次のような万全の体制であなたを合格に導きます。まず1つ目、インターネットを利用した専用サイトでいつでもどこでも学習が可能です。専用サイトには公式集や法令集、模擬試験に加え、受験案内も掲載されていますので、安心して試験に臨むことができます。二つ目、疑問点は専用サイトの質問フォームからいつでも質問ができます。難しい質問にも経験豊かな担当スタッフが丁寧に回答いたしますので、独学でも安心です。三つ目、実力判定として模擬試験問題を5回送付いたします。問題用紙も、答案用紙も、実際の試験と同じ形式で本番さながらの臨場感があります。四つ目、試験日の2週間前に予想問題が入った直前対策資料を送付いたします。この予想問題は 70% 以上の的中率で合格ラインまであと数問といった方の強力な武器となります。受講をご検討ください。また、QCQ企画では通信教育講座以外にも全国各地で3アマ、4アマ、そして2陸特、3陸特の養成課程講習会を実施中です。講習会の具体的な開催場所、日程につきましては、QCQ 企画のホームページでご確認ください。また、お電話の場合は、東京 03-5431-5732、東京 03-5431-5732、こちらまでお問い合わせください。以上、QCQ 企画からのお知らせでした。
J1THJ と言います。いつも聞いてますよ。頑張ってくださいね。ハムのラジオ、皆さん聞いてくださいよ。
はい、ということでね、後半お便りご紹介したいと思います。はい、JF3KOA、岡さんからいただきました。ありがとうございます。はい、ます無線歴42年、中断期間10年ということでね、はい。やっぱり途中ちょっと、お休みしたという感じですね。はい。アマチュア無線の魅力といってもおそらく10人問えるだと思います。私自身を振り返ってみると、初めて電話級、現、今の4級ですね、取得したのは、当時、パソコンが一般的ではなく、アマチュア無線が科学技術系に興味を持つ人たちにとっての、趣味として王道だったからでした。ですので、自発的に免許を取得しても、何かが魅力的だったから始めたという意識はなかったように思います。何か楽しそうだといった雰囲気だけだったのだと思います。ただし、パソコンに興味が移りつつもアマチュア無線活動を続けていったのは、同じ方向への興味を持った仲間とのコミュニケーションとかつながりだったような気がします。はい。開局当時の中高生時代は、同年代の友人との夜な夜なの6メーター SSB でのラグチューン、大学時代から社会人になった頃はパケット通信を基盤としてアマチュア無線メディアを使って TCPIP 通信や実践した仲間たちとのレピーターを介したディスカッション、そしてその後もインターネットを通じて技術的興味を共有するやりとり、といつも仲間とのつながりが継続してきた動機だったように思います、途中10年ほどは電波を出せない時期がありましたが、コールサインと仲間とのつながりは継続していました。アマチュア無線だけでなく、同じ趣味を持つ仲間とのつながりは可能なもかもしれませんが、アマチュア無線では単なる更新による会話だけでなく、JCC、JCG から DXCC、IOTA、SOTA、SOTA ですね、アワード収集、パイルを抜く、パイルを裁く更新技術、コンテストのオペレーション技術、移動運用の創意工夫、電磁気学、電波を左右する地学、太陽活動とか、磁場等ということですね。アンテナの知識、無線機などのハードウェア知識、通信のプロトコルなどを実現するソフトウェア知識などなど、楽しみとなる事項や、付随する技術知識が非常に広範に及んでいることが、私には大きな魅力だったのだと今では認識しています。結構奥深いですね。
そうですね。
はい。
う
ん、一時期、個人同士の手軽な通信手段として、弱アマ取得者が増大し、ハンディ機が普及したことから、アマチュア無線が携帯電話と比較されることがありますが、携帯電話では通話以外の知識や技術は求められません。全く的外れの比較だと私は感じています。皆さん、それぞれの魅力について伺えることを楽しみにしています。ということで。
はい。はい、そうですね。この技術的に興味を満足させるっていうところは、
そうですよね。
大きなポイントですね。
うんうん、現代になると、いろんなことが、うん、その、パソコンをはじめね、
う
ん、携帯もはじめ、
はい、
ネットもはじめ、いろいろ他のことがあって、うん、無線まで興味がいかないのかな、と。うん
と思いますね。
ねえ、いっぱい増えてきたのが原因かな、とか思ったりもしますね。
う
ん
うん、それと、あと、まあ、我らの年代といったらちょっと語弊がある。かもしれないですけども、僕らの時って、こういう通信というのが、もともと身近になかったんですよね。
そうですね。
アマチュア無線というのが、うん、まあ、あって、あ、こんなんがあるんだな、ということで、うん、まあ、アマチュア無線に、まあ、岡さんと先ほどの話じゃないですけどね、
うん、
アマチュア無線に目が行きます
よね。わかりなかったからという感じが。うん、
で、ところが最近はね、まあ、子供の時代から、今の大体大学生から、まあ、もう会社入ってる方、パソコンってもともと家にあって、の方が結構いらっしゃる。
多いですね。
そうですね。
で、キーボードが、まあ、普通、自然とあったんですよね。で、まあ、携帯電話も、まあ、まあ、そんな昔じゃないですけども、まあ、子供の頃から接してる。
ありますよね。
ということがあって、身近なものというよりも、あって当たり前のものなんですよね。だから、そういうところが、やっぱりちょっと、時代の流れで、無線に興味を持つという必要がなくなってきた、というのが大きい、うん。
好奇心の的ではなくなってきたっていう感じですよね。
そんな感じがしますね。
そんな感じがしますけどね。うん、まあ、それ、いいとか悪いとかじゃなくてね、うん、そういうふうな環境にある方は、 先ね、ディレクターの話してたんですけどね。我々も、水道の水がどこから来て、どこに流れているかって知らないんですよね。
うん。あんまり考えたことないですよね。
そう。で、それやっぱり、昔から水道があったからということで、ね、あったからですよね。はい。まあ、そういうところと一緒じゃないかなと思いますけどね。
うん。そういう、う
ん。はい。まあ、いろんな、ご意見ある方いらっしゃると思いますので、はい。いや、そうじゃないだろうという方は、またぜひね、うん、お便りくださいと。
はい。
お待ちしております。はい。から、次の最後の今日のお便りということでね、はい。お送りいたします。JJ1BDX、プラス N6DBX ということでね。あ、BDX か、はい。はい。同じサフィックスですね。はい、力武さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
無線歴44年。うん、中断期間10年ということでね、うん、はい。始めたきっかけは国境を越えられることということですね。今魅力と感じているのは法律さえ守っていれば誰にも制限されず電波を出す実験ができること。
はい、
アンテナがあれば、その先に別の世界があると信じられること。
うん、
見知らぬ人の、人情を感じることができること。
うん、
そして一握りではあるけれども本当に進歩的な人をしばしば見つけることができること。うんということですね。うん、はい。残念ながら、世界的なアマチュア無線化の高齢化に伴い、アマチュア無線化の 99% 以上は私と話の合わない人になってきてしまいました。ということでね。60歳以上、60歳代以上の高齢男性に占拠されたこの趣味は遠からずも消えると思います。
そうですかね。はい、まあ、そこら辺私はこれ共感しますからね。1% に、はい、入れてください。
ということですね。はい。はい、まあ、確かに、高齢化進んでるのはこれ、世界的に事実なんですけれども。
そうですね。
まあ、国内でもね、若手育成とかね、やっぱり、うん、大きな声を出さないといけなくなってきたというのは、やっぱり辛いですよね。う
ん、辛いですね。
自然と若いの方がね、いろんなお話に加わってくれ、いただけるようなね。まあ、そういうふうな時代であればね、特に、問題ないんですけどもね。
はい、
うん、という感じですね。うん、ね、今日4件ね、お便りご紹介したんですけども、うん、まあ、一つ共通してるのは、うん、なんていうのかな、単に、おしゃべりの、ね、メディアではないと、はい、いうことで、うん、まあ、やっぱり技術的な、その、満足感を得たいと、はい、いうところから、まあ、初めの方にね、お話しあったんですけども、世の中の、技術の最先端の実験をしているということですよね。
うんうん、
岡さんもそうでしたし、うん、から、どなただったっけな。あ、桜井さんが失礼いたしました。はい、桜井さん、岡さん、ね、他の方も含めてね、はい、やはり新しいことをされてるんですよね。
そうですね。
うん、
アマチュアとして新しいことができる、やる可能性がやれる、ね、ということですよね。
うん、そうですよね、う
ん。それも大事なんですけど、もう一つ気になったのは、うん、その人間味のを感じられるってことですね。そこがやっぱりね、今の携帯電話とかのインターネットにはないのかなというのがありましたね。やっぱりこういうのが出てきて、あ、やっぱりそうなんだ、嬉しいなって思った項目ですね。
まあ、アマチュア無線やってましてね、まあ、当然いろんな技術の、進展も、先にね、どんどん技術を進めていくというのを、プラス、やっぱり先ほど人間味じゃないんですけど、やっぱりいろんな方とね、お話できるというところでね。
はい、
まあ、ある程度ね、DX でね、パイロンになるとね、もう、ね、コロサインと RS レポートだけですけども。
でも、例えばそれでもね、なんかこう、つながりっていうんでしょうかね。
うん、
例えばこちらから呼んだ信号に対して、うん、応答返ってきますよね。
そうなんですよ。
自分のコールよく、うん、なんか、うん、そこになんかこうちょっとしたことでもなんかつながりっていうんでしょうかね。うんうん、
ありますよね。
相手のオペレーションの特徴を読んだりね、うん、
はい、
読み合ったりね。
そうですね。
そういうのがやっぱり人間のとこですよね。
う
ん、
そう
です。機械をいじっててもそうなんだよねっていうところが残ってるっていうことだと思うんですけどね。う
ん
う
ん、あんな短いパールでもね。
そうそうそう。
はい、
応答が返ってくると、うん、なんかこう相手の顔が見えるっていうんでしょうかね。
うん、そういう感じがしますね。
しますよね。
そうですよね、う
ん。そこがいいところだと私は思ってるんですけどね。
う
ん
う
ん、
はい、そう、
そういう意味であれですね、CW とかね、まあ、最近あまりやってないんで、はい、医療さんにいつも怒られてますけど、
はい、
まあ、最近ね、パドル言いますかね、スクイズとか、キーヤとか増えてきましたけども、うん、やっぱりなんか、キーを打つ探偵頂点の雰囲気もね、うん、やっぱりそれぞれ、違うんですよね。
個性がありますね。
個性がありますよね。うん。うん、まあ、ちょっと粘っこすぎる人もいらっしゃることはいらっしゃいますけど、は
い、
まあ、それは別に
しますね。そういう方もいらっしゃいますけどね。
まあ、それは別にして、まあ、それも一つのキャラクターですからね。
はい、いい
んですけども。ちょっとした、ね、符号の探偵頂点の中にも相手を感じるというのがあるんですよね。うん、
ありますね。
うん、これ不思議なもんですね。
はい。 なんかそういうこう人間味のある人とのつながりを感じられるところ、
そうです
今回の、ね、お便りでもそういうところが強調されているような気がしますね、う
ん、はい、まだいろいろとどんどんお便りもいただいてますし、はい、からこの前ね西浜でもいろんなお話させていただいたんですけどもね、はい、その中でもやっぱり、そういうふうなお話ね多かったですね、
ありましたよね、はい、はい、無線だけだったらきっとつながってなかった、そうやって人のつながりがあったからこう、ここまでやってこられたんだっていう方いらっしゃいましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、おいおいね、またちょっとすべていっぺんにご紹介できないんで、はい、まあ、今月う、ね、うん、あんま足らなければ来月もということでね、ご紹介していきたいと思いますんでね、はいはい、まあ、そんな感じですね、はい、とは、まあ、今回のお話で移動運用とかね、うん、するという方もね、まあ、鈴木さんね、いらっしゃいましたけど、まあ、そういうので、単に家の中でね、やるだけじゃなくて、外に飛び出して、ね、うん、やるというのも、ね、QSO、無線するといいですよね。
そうですね、他の趣味とも、うん、一緒にできるっていうのかな。
そうですね。
うん、ながら族じゃないですけどね、うん、なんとかしながらとか、する、うん、ついでにとかね。うんいうのがあるかもしれないですね。
そうですよね。
はい。
うん。まあそんな感じですね。
はい。
まあそんなんでね。まあ私もね、まあいろいろとやってますけど、途中、まあこの前もご紹介しましたけど、まあ途中ちょっとやっぱり中断期間あったんですけれども、
そうですね。
それでもやっぱり、コールサインはね、要するに免許で切り離さなかったし、
うん、
その間でも、お便りにもありましたけど、他の方ともね、交流はね、ずっとしたままね。
はい。
うん。ちょっと今、無線やってないんだけども、うん、でもやっぱり、ね、アマチュア無線の人とくっついてるというのが。
ありましたね。
ですよね。うん。まあ、そういうところがやっぱり、長続きしたかな。まあ、それで本当に切れてたら、もう、やってなかったかも。
そうですね。
知れないですよね。うん。リオさんはいかがですか？はい、いわゆる、この技術の進歩と、その、アマチュア無線の、まあ、実験的な
ところ。そうですね。私は初めの頃、うん、SSB がなかった時代ですからね。
うん、そうか、そうか。
それから、デジタルまでやりましたんで、うん、まあ、頭がついていくのが大変で、うん、お勉強が大変でしたね、
うん。技術革新が何回かあったってことですよね。
うん、そうですね。
だどんどんどんどん、その新しいデバイスは出てくる、うん、新しいプロトコールは出てくる、うん、国内だけじゃなくて海外がお付き合い始まるとなると、うん、どんどんどんどん縦にも横にも広がっていくわけですよね。
そうですね。
で、そこに、まあ、好奇心があれば、どんどんついていけるし、うん、というところですね、うん。ちょっと文化系の人間にはしんどいんですけどね。
なるほどね。
やっぱりね、そこまで広がっていくと、やっぱり勉強したくなるじゃないですか。
うん、はい。やっぱりそこが魅力。う
ん、そこも魅力ですね。
うん。うんうん、そうですね、
で負けず嫌いになってると好奇心だけじゃダメで、負けず嫌いで、追っかけないと、どんどんどんどん置いていかれるんで、うん、一生懸命勉強する気になるんですよね。
そうですね。
で、そういうのがやっぱりアマチュア的なとこかなって思ってるんですけどね。
う
ん、
はい。そう思います。
なるほどね。
はい。
まあそういうことでね、今日はね、4名の方のね、お便りご紹介しましたけどもね、今月はね、どんどんお便りご紹介していきますのでね、よろしくお願いいたします。
はい、
皆さんからもね、お便りお待ちしておりますので、ね、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、コールサインは JA1WWH、入江と申します。茨城県鹿島、ハムのラジオ、これから聞くようにします。よろしくどうぞ。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか？詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい。ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。ポッドキャストをね、お聞きいただきますためにはね、ハムのラジオのホームページ、こちらの方からね、今までの初回からすべての放送したのが入ってますのでね、はい、お聞きいただけますので、ね、よろしくお願いいたします。これはね、インターネットで、ハムのラジオとね、検索していただきますとね、はい、すぐヒットしますのでね、はい、よろしくお願いいたします。
はい。
はい。それから、ポッドキャストという意味でね、ホームページからだけじゃなくて、iTunes とか Stitcher とかね、いわゆるポッドキャストを聞くためのソフトってあるんですよね。で、これもございまして、この中にもね、ハモのラジオでね、検索していただきますとね、出てきますので、ね、はい、ぜひお聞きください。
登録してありますので ね、
そうですね、はい、ただ iTunes の方は、最近の200回分しか入らないんかな、はい、
そうです、
はい、 そのスペック上そうなんですよね。
設定でそうしてあります
。そうですよね。
はい。なるほど。
はい。よろしくお願いいたします。はい、
お願いします。
からハムのラジオではね、ジングルお便り募集しております。で特に今回ね、特集ということでね、特設の投稿ページも、設けておりますのでね、はい、そちらからご投稿ください。ハムのラジオのね、ホームページからでございます。から、あとハムのラジオのホームページの普通の投稿のところからでも結構でございますし、それから、ジングル、からお便り含めましてね、メールで、ハムアットマークハムズラジオ .net。ham@hamsradio.net、こちらの方にね、お送りいただきましても結構でございますのでね、よろしくお願いいたします。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また次回お会いしましょう。
はい、73、さよなら。
この番組は、きっと人生はもっと楽しい、無線乗自社免許のアドバイザー、QCQ 企画の提供でお送りしました。